FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは西尾商店専務取締役、出汁の学校事務局長、西尾幸男さんです。おはようございます。
おはようございます。
西尾商店と言いますと、この中部地区の方でしたら、あ、車見かけたことあるっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけどよく走ってらっしゃいますよね。
そうですね、配達に出ておりますので見かけている方もたくさんいると思います。
あれ、幸男さん乗ってらっしゃるんですか？
はい、私が運転手ですね。
あ、そうですか、はい、というわけで何を乗せているかというと、どんなものを乗せてらっしゃるんでしょうか、その車は。はい、
主にですね、削り節を乗せて走っております。
はい、日本で削り節って聞くと、あー、鰹節ねっていうことになろうかと思うんですけど、
はい、
その正体は、
ですね、イワシの削り節っていうのがありまして、
うん、
はい、あのカタクチイワシ、ウルメイワシを薄く削ったものですね。
はい、
はい、そちらも載せております。
もということは、
はい、
いろんなそういうプロのお店に対して、うん、乾物系、
はい、
お出汁の素などを届けてらっしゃる。
はい、そうですね。
もともと西尾商店は神原にできてどのくらいですか？
今年でですね、115年目、
うわ、
114周年を迎えました。
そうすると明治の頃なんですね。
そうですね、明治の39年が創業になっております。
あ、その中で、あの神原という土地は、
はい、
本当に皆さん信州のどちらかというとそんな気質も持ってらっしゃるし、
はい、
それからあるものをとても大事にしたりとかっていうところも持ってらっしゃるし、うんうん、
はい、
そういう中からきっと生まれてきたんだろうなというふうに思いますけど、
はい、
普通だったらどこでもどうやって美味しい鰹節を作ろうかってすると思うんですけど、
うん、はい、
イワシの削り節って神原以外にもあります？
ですね、発祥はもともとの出どころといいますかは岡山県なんですね。
あら、まあ、そうですか。
はい、はい、で、ある方が発祥という文献が残っております。でそこへですね、弊社の初代がちょうど100年前に、
はい、
話を聞きつけ、一台の機械技術を神原に運んだと、
うん、
はい、いうことになっております。はい、
じゃあ神原でのイワシの削り節の元ということになりますね。
そうですね、静岡県の発祥と、
うん、
はい、いうことですね。
今他の県でもそんなにないですよね。
ないですね、うん、やはり下処理ですとか、うん、良質なもの原料を買ってくるとか、うん、そういったルート技術ですね、非常に手間がかかると、うん、いうことで、あまり大きなメーカーさんはまず削らない、商材ではあると思います。
言われてみれば、
はい、
カツオだったら、
あ
のカツオ節の大きい削り節のね、塊元が思い出されますけど、
はい、
イワシって言ったら、あの煮干しにするイワシですよね。
そうです、そうです、小さいですよね。
削れないですよねミキサーなら分かりますけど、
でそれを頭を取って、内臓を取って、
そんな下処理を。
そうなんです。それからまだ要は削れる形にするためにはですね、ちょっと手間をかけて、
企業秘密ですか？
企業秘密です。
それは、はい、なかなか細かい作業ですね。
そうですね、大変な作業です。はい、
しかもそれ今度こう削っていくわけですけど、
はいはい、
その機械だって考えてみたら、
うん、
そのイワシに合わせたものでないといけない？
すかく多分ですね、それぞれノウハウを持っていて、
お店によって、
そうです、そうです、うん、で工夫をしながら、
うん、
でも弊社はかなり切磋技術としては高いものを持っていると思いますので、非常にこのイワシも大きく薄く削れると、
はい、
はい、いうところが売りですね。
今日もね、お持ちいただいたんですけど、
はい、
綺麗なんですよ、
はい、
少しね、白なんですけど少しベージュとグリーン味が乗ったような色合いで、
はいはい、
向こうが透けていて、うん、これ本当にイワシって聞かないと分かんないですね。
はい、そうですね、
うん、
はい、
これだけ薄く削ってやったらもう本当に腕のいい大工さんみたいなね、
はいはいはい、カンナのね
、はい、相当な
手入れも機械もなさるんでしょ
う
ね。
そうですね、歯の調整からっていうのはもう本当職人技と言いますか、はい、大変な技術です。
あの鰹節はこうカンカンにね、はい、硬くなった鰹ですけど、多分イワシってもっとボロボロ崩れやすいでしょ
う。そう、あの身質はですね、非常にあの密度が、うん、少ない魚ですよね、うん、ただそれでもその中でもやっぱり質のいいものっていうのはやっぱり身がキュッとして削れるもの、
うん、
やっぱあまり良くないものっていうのはボロボロになりやすいですし、
でこうなってくるとですね、はい、うん、ここまでのイワシの削り節になると、やはり私たちのイメージするあの煮干しの出汁とは全然違ってくるわけですよね。
でもまあ味わい的には煮干しは頭も内臓もねついてるもの多いですけど、
はい、
もうそういうものも一切取って、うん、削りますので、うん、もっとこう味はまろやかであったり、うん、上品っていうんでしょうか、
うん、
はい、そういった味わいになってますね。
これどんな風に皆さん使ってらっしゃるようですか。
もうこれはですね、熱々のご飯にかけていただいて、まあ、お好みでお醤油をちょっと垂らすと、うん、もうそれとはもうガツガツっと食べていただければ、はい、
もうね、暑い時でもこれがあったら食べられるっていうことですよね
そうですね、
うん、
夏バテ、ね、にも、うん、もうこれで乗り越えてもらうと。
そうですね、はい、あれだけ海の近い神原の皆さんですから、まあ、そのお魚の選び方から顔の見方からきっともうね、はいはい、お手のものなんだろうというふうに思いますけど、はい、
うん、
この頃のイワシはどうですか。
いや、やっぱりですね、産地が九州長崎、まあ、熊本ですね、
う
ん、が主になるんですけれども、どうしてもですね、その漁獲量は減っていく一方で、まあ天候のせいもあれば、気候のせいもあると思うんですけれども、
うん、
で産卵時期だとかそういったものもこうずれ込むといいますかね、うん、旬の時期っていうのは必ずあるんですが、そこがちょっとずれてるというふうに感じますね。
やっぱり海も変わってきてしまってるって聞きますから、はい、そういうことなんですね、はい、
そうですね、
うん、でその西尾さんのね、はい、名刺を先ほどいただきまして、ふっと裏を返しましたら、
はい、
まあそこにですね、乾物屋さんらしく大きな昆布ですとか、
はい、
そのイワシですとか、
はい、
あるいはもちろん鰹節の大きいものがね、カンカンと音がしそうな美しいものがある真ん中にスルメイカも美味しそうですね、
はい、そうですね、はい、
こんないろいろ扱ってらっしゃるんですか。
はい、スルメはですね、まあ、もちろんあの割烹屋さんがね、
うん、
そのままお使いになる場合もあるんですけど、弊社ではそのスルメをですね薄く削るんです。
これも、
はい、
はい、
その技術がねまた非常に難しい、
うん、
ただやっぱり一番大事なのはそのまあ言ってみれば産地ですとか、
はい、
時期ですとか、うん、っていう仕入れ先、まあ質ですね、
うん、
はい、がまあ私には真似ができないと、
は
あ、はい、いうところです。
これはじゃあイカも最近ね取れないっていうか、私もその、はい、買おうと思っても、はい、スーパーでもお魚屋さんでも、
はい、
一杯の値段がこれイカなのにっていう。
そうですね、
イカほどってなってますけど
いや全くです、
うん、
ですからもう本当産地の方も大変でしょうけど、それを加工する側もですね、なかなかこう容易に手が出ないような状況になってますね。
高級品になりましたよね。
高級品です、はい、
もうちょっとイカを炙って食べるなんてとんでもなくなりましたよね
高級ですね、
うん、はい、このイカはどこのどんなものがいいっていうのは教えていただけるんですか。
いや、それはちょっとね、まあまあでも大きな産地としてはね、うん、北海道ですので、ま
あ、
そちらの方を使うんですけど、まあ、時期とかはですね、もうこれは、全国各地のものを削って、
うん、
まあ、厳選をしたというところをすれば分かることなんですが、意外と皆さんねされないので。
なるほど、
はい、そこはうちのこだわりです。
はあ、
はい、
じゃあもうずっと長いお付き合いになるわけですね。
そうですね、はい、
1年のうちのいつとかって決まってらっしゃる。
決めてやってます。
これ取れなかったよ今年はなんてないです。
いや、もうずっと取れないですよ、だからなかなか大変なんですけど、はい、
困りますね。
困ります。やっぱり水産資源がね、いろんなところでちょっとおかしいかなと思いますね。はい、
でも日本だけではなく、今は世界中の方が、
はい、
その和の出汁というものを注目なさっていて、うん、はい、今やその出汁だけで飲むようなバーもできてるという、うん、そうですね、
はい、
出汁バーというのがね、
出汁バーありますね、
はい
はい、
ですからこの旨味は何とか守らなきゃってとこですよね。
いや、もうその思いでやっております。はい、
一つ一つの出汁がこの違うっていうのも、
うん、
これはやはり西尾さんたちのその、
はい、
なんていうんですか、舌の 鍛え方っていうのもあるんですか？
いやそうですね、でもやはりあの出汁の良し悪しっていうのは分かるんですけど、うん、例えばお料理にした時に何が合うかとか、どういったものをお客様が欲しいかっていうのはやはり相対して話していく中で、ブレンド変えたり、おすすめしたり提案したりというふうな話をしてますね。
すごくわかります、
はい、
例えばそのお蕎麦屋さんでも、うん、太いお蕎麦なのか、さらしなみたいな細いようなお蕎麦なのかで、はい、どんな出汁か返しかってこっちも口が違いますよね。
違いますね、はい、
ガツンとこう聞いたのがいいのか、柔らかいのがいいのか、
はいはい、全くその通りです。
はあ、言うだけで私作れないですよね、はい食べる方でよかったって今思いながら、はい、聞いてたんですけど、
私もほぼ食べる専門ですけどはい、
でもそれを美味しいってやっぱり感じてくれる人がいれば張り合いですよね。
そうですね、やっぱり確認じゃないですけど、あのお客様がこういう削り節を使っていてどんな味だろうっていう興味からもいろんなところでこう食事をする、うん、理由になってますけどね、
はい、今もじゃあ日々鍛錬でもあるわけですね
そうです、その通りです、
はい、その神原で西尾商店というね、はい、乾物屋さんをやってらっしゃる西尾さん、実は神原のお生まれでもあるということです、
はい、そうなんです、
は
い、
この後はそのあたりのお話も伺わせてください。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は西尾商店専務取締役で出汁の学校事務局長の西尾幸男さんにお話を伺っています。西尾さん、
はい、
神原でお仕事をなさっていらっしゃいます、はい、そして神原生まれ神原育ちということなんですけども、はい、で、つまりもともとは西尾さんではなく、
そうですね、旧姓があります
、はい
はい、
お好きな方と一緒になって
そういうことですね、
西尾さんになったと、
はいはい、
ってことは近所の方たちなんかも、はい、幸男ちゃんなんだねっていう、そういう感じですか？
あ、もうそうです、みんな相性でもうおじいちゃんおばあちゃんの世代まで、うんうん、もう本当近所の子供なんかみんなね、周りに怒られて育ってたんでそういう時代です、
はい、いいですね、そういう横のつながりもあるっていうのがね、はいはい、また昔のものを大事にする地域ですよね、
はい、そうですね、うん、あの本当にあのものを大事にして、で貸し借りも平気でやるような昔のサザエさんみたいな。
今もそうですか？
もう今もそうですよ。
ちょっとお醤油足んなくなっちゃったっていう
そうですそうです、あの昔から住んでる方の地域は特にそんなことがあるんじゃないかと思います。
はあ、はい、今のようやくそういうシーンを思い出しましたけど当分ないですよね。
ないですね、
はあ、はい、今もあるんですか？
と思います。
それはいいですよね、はい、西尾さん家だったらちょっとお出し貸して
削り節買ってって言いますからね
うち売ってるからってなるかもしれませんけど、はい、まあその神原で、はい、育って、まあ、海で遊んだり山で遊んだり、はいはい、元気な子だったですか？
そうですね、まあ、とにかく何て言うんでしょう、何もなかったというか、ね、子供の頃って言ったら野球やるかサッカーやるか、
あ、
はい、あの神社で遊ぶか公園で遊ぶかっていう、はい、そんな感じでしたからね、はい、
でそんな元気な子が何になりたかったんですか？
もともとはですね、まあ、私の生まれた家の家業が、まあ、大工さん、
はい、
工務店をやっておりまして、
道理でイワシの削り節が薄く削れると思いました、
は
い、
まあ、だから物心ついた時から、まあ、親父の後を継ぐと、
うん、
で兄もいるんですけど、うん、2人で同じようなことをずっと言って、
うん、
で普通だったらね、父もこうどっちかでいいよっていうことになるんでしょうけど二人でやってくれるなら心強いと、
そりゃそうだ、
うん、いう話で、ずっといたんですけど、
ね、はい
はい、なぜか向こうに入ると
え、じゃあもともとはそちら方向に行く勉強もなさった、
うん、そうですね、で、実際ですね、東京の、まあ、あるゼネコンで、うん、施工管理現場監督といいますかをやっておりまして、うん、でまあ、
じゃあ手掛けた建築も
ありますね、はい、なんですけど、まあ、ある、まあ、きっかけがあって、戻ってくると、まあ、というかそれは結婚なんですけどね、はい、
ロマンスですね
ロマンスですね、
はい、よくその地でそのまま建築やってってなりませんでしたね、
はい、いやだけど強く思いはあったので、うん、だいぶ考えはしました、
うん、
ですけどやっぱりこう根底にこう建築が好きっていうものが 抜けなかったんですけど、今思えば今の仕事にも活かせてるかなと。
お、面白いですね。
いう気がします。
実は先ほど、はい、最初のところでお話を聞いていて、はい、とてもその食べ物を扱ってらっしゃるんですけど、料理も科学って言いますけれど、はい、非常にそういう目を感じてたんですけど、やっぱり建築っていうか、はい、そういうものともつながりがあるんですか？
そうですね、とにかくね、物を作るとか、うん、例えばこうプラモデルなんかもね、はい、ロボットじゃなくて動くもの、うん、車の、うん、でもしくはもうボディもつけずに電池だけ入れて動かして遊んでるとか、そういうことが好きでしたね。はい、
で今のこの食べ物に関してはどんなつながりを感じていらっしゃいます、
は
い、
そうですね、やはり機械を、まあ、自分の手で触って、うん、で削るわけですね、うん、でそうすると自分の使いやすいようにちょっと工夫をしたりとか、うん、そういうところが生きてるんじゃないかなと。やっぱこれも企業秘密にはなりますけど。
なるほど、
はい、
で今日ねお持ちいただいたかんばらいわし削り、これ元祖って書いてあるんですけれど、はい、藤山川という屋号がついてましてね、はい、名産って書いてあるんですが、はい、第64回ですか、
はい、
これ全国のこの水産加工食べ物店というのが、
はいはい、
農林水産大臣賞を取りになり、
はいはい、
さらにその天皇杯の天皇杯って一番上を受賞してらっしゃる。
そうなんです、
はい、っていうものなんですけど、
はい、
この薄いイワシ削りも厚みによって味が違ってくるってことですか？
はい、そうですね、まあ、厚めに削ると食べにくいですよね。
まず口の中でね、
もそもそして食べる、うんうん、じゃあだし用かっていうよりはやはりだしも取れるしかけても食べれるというふうに、うん、思いでこう薄く削ってはいるんですけど、
そうすると、はい、こう薄く削れた時かなりにんまりしそうですね。
いやもうにんまりしながらついつい写真撮っちゃう。
はい、今日はこんな薄く削れたって。
そうそう、今日もSNS にね、はい、上げたばっかりなんですけど、これ今日削りたてのイワシですから。
あ、なるほど、綺麗なんですよ、はい、本当に綺麗なんですよ、はい、イワシを今まで本当にその安い、庶民的な魚と思ってごめんなさいって謝りたくなるようなね。
はいはい、うん、高級魚に変身します。
なりますね、はい、お魚もきっと気持ちよく食べてもらっていたいって思ってるんだろうなって、はい、ね、これ見ると思いますけども、はい、これ小さい時からそれじゃそういうお出汁の味ももちろんお好きだったんでしょうね。
いやーそれがですねってやっぱり実家はですねあまり出汁を取らない家だったんです。ですから私が婿に入りまして、うん、食生活もちろんガラッと変わって、はい、そうしたらこう味覚が変わったんです。
あ、
はい
はい、
だから頼むから実家も出汁を使ってくれと。もう出汁を運ぶ役目になりまして今度。はい、
それででしょうか、そのもう一つの出汁の学校事務局長というところに全然お話が今行ってないんですけど、これ最後伺おうかなとは思ってはいたんですけど、
はいはいはい、
じゃあご両親とか。
そうですね、あ、一番最初の生徒かもしれないです。
うん、はい、今は大丈夫ですか？
今もうちょっと2人とも他界してあったんですけど。
あ、そうでした、
はいはい、
でもじゃあ旨味を知っていただけて、
旨味は十分知っていただいてもらったと思います。
お父さんお母さんはそういう建築業に行くんだとばっかり思っていた幸男ちゃんが、うん、はい、削り節になるって言った時はどんなことをおっしゃいました？
はいはい、いやー父はね、もう父じゃないな、母かな、うん、母はあまりいい顔はしなかった、うん、ですけどやっぱり自分が話をして、うん、2人とも納得してくれたんですね、うん、はい、だからもうその後というかは、あ、どうだ今頑張ってるかとかそんな話をね、うん、してくれるような人だったので、うん、はい、
あ、それじゃね、はい、しかもご近所
で、そうそう、3キロぐらいしかない。、
うん、
はい、
で西尾さんの、はい、まあ入られた西尾商店というお家自体はどんなお家だったんですか？
は
い、
まあ、ですね、もう本当に全く畑違いでね、うん、入った自分だったんですが、そのこだわり、うん、というかなぜ西尾商店がこう110何年も続いてるかとか、うん、もうだんだん分かってくるたびにですね、うん、いやすごいなと、
ほう、
はい、本当に感激と言いますか、うん、はい、しましたね。
それは言葉で何か伝えるんではなく、
はい、伝えられる素材もあるんですけど、はい、あえて感じさせてくれたのかなという感じがします。
かっこいいですね。
あまりうちはこうだからああだから っていうんじゃなくて、だからあの飲食店のお客様にも非常に厚い信頼をもうできておりまして、で私もいろんなことを動きやすかったと、はい、
言われてみればそうですよね。結局商売ってその大きくするだけじゃないよっていうような話もよく聞きますけれども、はいはい、信頼関係が出来上がっているほど強いことないですよね、は
い、いや本当そう思います。で父が30年前ほどにあの飲食店がですね、いろんなところが参入してきました、はい、あのファミレスですと、でそれに負けないようにいいだしをお客さんには使ってもらうんだという思いでこだわり派になっていったんです。
は
い、それがあったから、まあ、今の西尾書店があると、はい、もうそれがなかったらどうなってたか分かんないですね。はい、
大事にしていくものは人とのつながり。
そうですね、はい、
仕入れる時も売る時もってことですか。
もう全くその通りです、
はい、何かこう入った以上お前はこういうふうにやっていくんだよみたいなことは言われなかったですか。
いやそれがね言われませんでした。だんだんと気づいてはいったんですけど、あこうなんだなと、まあたびたび確認はねしますけれども、ああしなきゃダメだこうしなきゃダメだは言わない父で、はい、
今幸男さん自体が西尾商店というのはどういうお店、はい、あるいはどういうポリシーを持った老舗だというふうに思ってらっしゃいます、
は
い、
そうですね、もう本当にこだわりというのは最低条件のルールなんですね、
はあ、
だからあの本枯節は2年熟成したものしか使わない、それを売りにするんじゃなくて、うちはこれが当たり前ですと、それをもうバンと前面に、言える企業です。
売りにするんではなく、はい、それがうちの標準ですよ。
そうです、そうです。
何をか言わんや、いつだってこの味だよと、
そうなんです、そうなんです。いや本当そうなんです。
誇りですね。
だそれができるって、それを定着させるまでというのはものすごく大変な日々だったと思います。
あ、分かってもらうまでがね、
はい、そうですね、はい、
当然、うん、
作り手の方もそうですし、やっぱりこう代が父からその先代から父に、はい、というタイミングだったんでしょうけど、なんでこんな高いもの買うんだと、なんでこんなこだわるんだ、いや30年後を見てるよっていうことだったんだと思うですね。
今お話出ましたように、はい、当然ながらそれだけ手をかけると、はい、原材料費も高くなりますし、
はいはい、
扱い方によってでその手間もかかりますし、はい、ってなってくるとやはり金額としては普通に、普通って言ってるのが何が普通かおかしいですけども、はいはい、他よりは多少のお高いものになるけれど、
ね、はいはい、ただやっぱりお客さんも分かっていただいて、そこにメリットを感じてくれると、安いものを大量に使って美味しくないものを作るんであれば、いいものを標準的に使って、ましてやこう次の日、その次の日でも美味しさが変わらない、要は傷まない、はい、そこがね一番大事。変にこうロスを出すよりもね、いいものを使った方が絶対にメリットあると、はい、
なんかそういう、なんていうんですかね、心意気みたいなものが、
はいはい、
ねえ、これからもひょっとするといろんなものを守ってくれる元になっていくのかもしれないですね、
う
ん、
はい、そうですね、はい、だと思って、会社のモットーとして、はい、全員が共有してます、はい、
さあそれではこの後いよいよ出汁の学校について伺います。
はい、はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は神原にあります老舗西尾商店専務取締役で出汁の学校事務局長の西尾幸男さんにお話を伺っているところです。さあ西尾さん、出汁の学校です、
はい、
どんなことなさってるんですか。
これはですね、やっぱり今出汁を取るということが非常にこうされなくなってきているので、
すいません、たまにしかやっておりません。1年に2回くらい、
いいんです、はい、それをですねやはりあの普及もしくは継承ですね、していかなきゃいけない。でこの使命をですね、我々削り節屋さんがやろうということで始めました。
と、はい、いうことはどうやったら美味しい出汁が取れるのか教えてくれる。
そうですね、まあただね、あんまりこうガチガチじゃなくて、日常の生活の中で、出汁取りを簡単にできるよと。
簡単じゃないですよ。
いやいやいや、ぜひ一度受講していただければ、はい、笑いながら終わっちゃいますから、はい、
ちょっとしたコツを教えてもらえます。
そうですね、西尾商店の削り節を使うことが第一なんですけど はい、まあ冗談ですが、もう本当いいんです。あの鍋に1リッターぐらいの水にこう一つかみ入れてね、
ザブッと、
はい
はい、
で沸騰しないように 2,3 分、
はい、
でこして終わりです。
それついてるのが大変なんですよ。
そうなんです。だからだいたい 2,3 分っていうとお母さん朝ね、うん、あの忙しいでしょうから洗濯物を洗濯機に入れてボタンを押して戻ってくるぐらいとか。
ああそうですね。
そうそうそう、その程度でいいんです。
あー、はい、なんかしながらでも、
はい、もう大丈夫です。
ちょっとこうブクブクってしても大丈夫ですか？
あ、もうね、それはあの変わった旨味がついて大丈夫です。これプロはそうはいきませんけどね。
うん、
もう自宅で取られるんだったらもう全然いいと思います。
は
い、
これで一回出し上げますよね。
そうですね、こすということですね、はい。
これがまたね、
はい、
もったいない気がするんですよ。
はい、あのこうしたらですね、しっかりと絞って細かく刻んで、みりんと醤油だけでふりかけも作れるんですよ。
あ、そういうのも教えてくれるんですか？
は
い、
あ、それもやります。
あ、はい、これどうしたら受けられるんですか？それ
あの出汁の学校のホームページがございますので、そちらの方に、問い合わせをいただければと思います。
うんうん、じゃあ、は
い、
出汁の学校というのを調べれば分かるということですね。
はい、
あ、まあ、考えてみたらね、本当にあの世界に、私たちが誇る文化でもあり認められている文化でもありますから、はい、日本にいる私たちができないとはとても言えないわけですけど。
その通りです。
それと同時に、はい、子どもたちがもう、はい、お家はこうやってた、こうやってお父さんやお母さんが作ってたものが美味しかったって覚えてれば、
はい、
つながってきますもんね。
そこなんですよ。だからね、今は本当に幼稚園保育園、
うん、
子ども園の方々にも子どもたちにも味見をしたり、うん、削るとこを見せたりと、そういう出汁の学校もやってます。
それは一番早道かもしれません。
はい、そうですね。
お母さんああいう風にやってお父さん作ってって言われちゃえばね。
美味しかったよって言ってくれればね、いいと思うんですけどね。
じゃあこの後も出汁の文化の継承者は大丈夫そうですか？は
い、そうですね、頑張ってつなげていくようにしたいと思ってます。
心配なのはね、さっきのお話で、はい、ちょっと水産資源が変わりつつあるって話だったんですけど、はいはい、私たち消費者がこの美味しいものをこれからも食べたい、そして子どもたちにも食べさせ続けていきたいって言った場合に、はい、何をすることが一緒に守っていくことになりそうですか？
やっぱり食というものをもう少しというか大事にね、
はあ、
感じてもらうこと、
はい、
でそれに出汁が必要となれば、いろんな産業が漁師さんまで遡って、この日本を支えることになるんじゃないかと思ってます。
なるほどね、はい、全員が
そうです、そうです。
美味しいものを食べることでみんなが一緒に仕事をして幸せになれる、
はいはい、そうだと思います。
あら、いいですね。特にね、今年はそのお家の中で皆さんが一緒にご飯を食べる機会っていうものを考え直すような時でしたから、はい、
そうですね、
出汁を取っていく、はい、そんな時間も一緒に楽しめる時間になればいいですよね。
はい、そう願ってます。
はい、最後にもしじゃあ、はい、ラジオ聴きの方にありましたら一言お願いいたします。
はい、やはりですね、体の健康、そして今コロナ禍と言われてますけれども、その免疫というのはやっぱり食事だと思います。いい食事をとっていただいて、この危機を乗り越えましょう、うん、以上です。
ご飯にかんばらいわし削りでまずは美味しいというところからね、はい、
そうですね、そこからお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は日曜商店専務取締役で出汁の学校事務局長の西尾幸男さんでした。ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。